日々あゆみのみんな生きてる。おはようございます。パーソナリティの日々あゆみです。今日もよろしくお願いします。生きてるだけで丸儲け、そう思えたらいいなと思う瞬間を増やせるような番組を作っていきます。今日のゲストは竹内結子先生です。大活躍のとっても美しい女性です。楽しみにしていてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオよりお送りいたします。改めましておはようございます。日々あゆみです。今日のゲストは竹内結子先生です。よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。お願いします。
もう、はい、今日も一段と美しくて憧れます。
ありがとうございます。お恥ずかしい。本当
に、いやもう憧れの存在なんです ね, ね, ね。結子先生は実は私は初めてお見かけしたのが、夢の種放送局説明会の時だったんですね。で、結子先生はもうパーソナリティになるための説明を聞くためにいらっしゃっていて、でしかもいろんなお仕事をされていて、かっこいいっていうのが実は初印象というかだったんですよ。
あ、そうなんですね。ありがとうございます、うん、じゃあ私の初印象も
、はい、ドキドキ、
なんかすごい素朴で可愛らしい方だって思ったんですね。なんか原石のような方、私トータルファッションコーディネーターなんですけれども磨けばこの方宝石になると思ったんです。
本当、
はい、
先生よろしくお願いします今日はですね、まず結子先生に会った、はい、その、まあ、きっかけは説明会だったんですけれども、 その後、いや私もですね、実はその説明会でパーソナリティを目指すことを決め、うん、そして同じ研修を受けてですね、うん、はい、実は同じ時期にデビューしてるんですよね。
そうですね、結子先生と私たち同期ですね。
そうなんですよ、はい、で私同期の方を放送にお呼びするのが夢だったんですよ、うん、
すっごい光栄です。私初めてのゲストなんですね。
もうそうなんです、第一号のゲストが結子先生ってことで、うん、とっても光栄です、うん、ありがとうございます、うん、いやいや本当に来ていただいて感謝です。ありがとうございます。
こちらこそ。
で、今日はですね、その第一回目として結子先生、結子先生好きとしてですね、第一回目は結子先生の生い立ちとかですね、どんな風にしてその今結子先生が成り立ったのかっていうことをまずお聞きしたいなと思うんですね、はい、で、実は第2回も、結子先生をお呼びしてですね、お話を聞きたいと思ってるんですけど、ね、そこは結子先生の今頑張ってらっしゃることとか伝えたいと思われていることを、うん、実は次回、ですね、その放送でお聞きしたいと思っています。ではいずれにしても今日はですね、うん、先生のその今までの生い立ち、どうやったらそんな綺麗になっちゃったのかっていうですねその経緯というか生い立ちというか、その人物像に迫ってみたいと思います。
はい、
で、ですね、もうちょっと今日話を本当にちょっと今からキュッとキュッと聞きしていきたいと思うんですけど、うん、後半前半ですね、先生の幼少期、
はい、
思春期、だって大人になるぐらいまでですね、この前半お聞きしたいと思うんですけど、はい、どんな子供さんだったんですか、先生は。
ね、私は長女で、そして下に弟がいるんですね。そう、弟がとっても可愛かったんですよ。
可愛かった。
色がすっごく白くって、とても、そして優秀だったんですね。
優秀、
はい、素直ないい子だったんです、うん、で私はといえば、うん、色が真っ黒で、
うん、
っていうのは外で遊ぶのが大好きで、
あ、外で遊ぶ、
ね、はい、外遊びが好きだったんですね。いつも日焼けをしていまして、うん、そして、うん、ちょっと恥ずかしいんですけどね、鼻が低かったんですね、そしておでこが出てたんです、私、そう、猿のような顔をしていて、
そんな全然そんな感じがしないんですけど、
いやいや、うち女系家族で、 祖母がいて、その上にまたひいおばあちゃんですね、おりまして、そのひいおばあちゃんが私のことをね、うん、女の子なのにかわいそうって言って、この子色が黒いし鼻が低いしおでこが出てるっていうことで、うん、いつもおまじないをしてくれたんですね。それはね、鼻高なあれって言って鼻引っ張るんです。
鼻高なあれ、
鼻高なあれ、でこ引くなれって言っておでこポンって叩くんです。
でこ引くなあれ、
そう、毎日毎日それやってくれたんですね。そうしたらね、顔変わったんです。
すごい、今からやったら間に合いますか私。
あのイメージってすごい大事なんですよ。本当にびっくりして、だからと小学校行く頃には私、割と今の元気近くなっていたんですね。
ひいおばあちゃんに感謝ですね。
本当にそうなんです。でも色はやっぱり黒くて、はい、だからね、あの容姿にコンプレックスがあった。
容姿に
とてもコンプレックスがあったんですね。
でも今はそんな風には全く見えない美しい方だって私はすごく感じてるんですが。そうだった。で、容姿がとってもコンプレックスだったっていうことなんですけど、それぐらい それなんかあったりしますか。その
他にも、やっぱり、あの、非常に父親が小学校の教師をやっておりまして。
先生をされてらっしゃるんですね。
はい、で、割と私、犬山出身なんですね。
犬山。
で、父親がその近くの、あの、副総長とかの教師をやっておりまして、あの、割と、その、先生の中で、有名なものですから、先生の娘っていう風に見られちゃうんですよ。
そうですか。
そう。だから本当私はとても明るくって元気な子なんですけれども、だけど、先生の娘って見られるので、貧困法制にしなきゃいけないとか、あまりこう目立ってはいけないですとか。
なるほど。
はい。そういうことをすごくね、あの、意識していましたね。だから自分らしさが全く出せなかった。
なるほど。
で、硬くなっちゃうんですよね。
萎縮しちゃうって感じですよね。硬くなる。
本当にそうなんです。
しかも押し付けられてる形、偏見、はい、偏った見方にギュッと押し付けられちゃってる感じですかね。
そうなんです、
はい、
そしてあんまり優秀ではなかったですね。勉強はあんまりできなかったですね。
見えないです。
いやあんまり好きじゃなかった。まあ、最低限のことだけやっとこうってことで、でも先生の娘なのにって言われちゃうんですよね。
それはね、不心外な話ですよね。
弟の方が成績が良かったんですね。
そうか、先生の子供っていうのはそういう意味で言うととても生きづらい、あの、小学校とか中学校と行きづらいかもしれないですよね。
まあ、高校になったら最悪ですね。父親の教え子がバッと来るんですよ。
そうか。
で、クラスに見に来るんですよ、
ね。わざわざ、
うん。
あの先生の子供だぜ。
子供がって言って、まあ。すごい嫌でしたね。
そういう時どうするんですか？その、ね、来るわけですよね。あの先生の娘だ、みたいな。
もうツンとしてましたね。
もう知らない、もう知らん、ね、みたいな感じですか？
結構ツンケンしてた子供だったかな。
あ、そうか。どっちかっていうと、その、まあ、群れるよりかは、一人で、こう、ずんずん行動できるみたいな。
そうですね。
ですかね。
そして、あんまり女の子が苦手だったんですね。まあ、男兄弟の中で育ってますので、女の子が一緒に、こう、トイレに行ったりとか、同じことをするじゃないですか、群れて。
しますね。
どうしてそんなことするんだろう。自分が行きたいとき言えばいいじゃないの、みたいな。でね、そうするとね、どうしてもお友達が、あの、ちょっと個性的な子になるんですよ。
わかります、
まあ。個性的な子っていうのはね、ちょっとはみ出し的な子と気があったりしてましたね。
そうですよ。そうすると、私の場合は全く逆で、でも結果的には同じなんですよ。はい、私も、結果一人で動かざるを得なかったんですけど、交わりたいんです、実は私の場合は。
そうなんですか。
交わりたいのに、交わる、力がなくて、結果押し出されちゃうみたいな。
で、
結果一人になってたんですけど、なんかその一人でずんずん動ける人って私はとっても魅力的でしたね、学生時代。だから、すごいかっこいいわっていう、多分ね、もし同じ学校にいたら多分かっこいいわって言ってた人ですね。
そうですか。
すごい。そうか、そうすると、まあ、コンプレックスがありながら、ね、その、容姿はちょっと、おばあちゃんのおかげで、こう、良くなっていき、
はい、
でも、自分は、コンプレックスだけど、ね、まあ、勉強はあまり好きじゃないけど、まあ、だんだん過ごしていって、で、高校に行き、なんか、先生だ、の子供だ、みたいな、みたいなのもありつつ、はい、高校生をエンジョイし、
そんなにエンジョイできなかったですね、私。
してなかったですか。
はい。とにかく父親が厳しいので、こう男女交際禁止とか。
ああ。
そうなんですよ。だから恋愛とかもあんましてないですね。
じゃあ、今時の子だとね、それこそ小学校でも 彼氏みたいな、ね、いますよね。
女男の子から電話かかってくると切ったりとか。
あ、そうか、はい、いませんがちゃんみたいな。そう、
繋いでもらえなかったですね。当時ないですからね、携帯とか。
ないですよね。ね、私たちの時はね。
そうですよね。
ジーコロ、ジーコロですからね。そうそうそう、黒電話で。しかも、は
い。で、父親に男の子が怒られるので、もうあの子に近寄らない方がいいみたいな。
そうか。余計なことをお父さんに言われて、切られちゃう。みたいな。そうそう、せっかくね、多分、でも高校ぐらいまで行くと、ね、その、多分、自信もついてくる時期じゃないですか、うん、その自分が可愛いとか自覚する時期っていうか、そういうことあったんじゃないですか。
私そんなに、あのね、可愛いって言われる。でも、うん、母がまたねこれ規制するんですね、
うん、お母さんが、
はい、あなたね男の子とか人に可愛いって言われても信用しちゃダメだよって、
あ
大したことないんだからねって言われて、
あら大したことあるのに、
そういやいやいや私の方が可愛いんだからみたいな
あ、お母さんそうやっておっしゃった
そうそう、
ね、お母さんはちなみにあの娘さんの目から見てどうですか、美人さんの、
美人じゃないですよ全然、
あそうなんですか、
はい、私の方が美人だと思いますけどね、
そりゃそうですよね、
でも父が母のことが大好き で、う
ん、あ
そうで母はね父を尊敬して、うん、先生先生ってもね、
も
う父と母の関係がちょっと変わってましてね、
うん、
母の妹の先生だったんですよ、うんうん、
母の妹の先生。
先生だったんですね。
が、ご主人様、お父様。
そうなんです。で、母と妹はね、年齢がすごい離れてるんですね。
はいはいはい、
父親が違って、
はい、
あまあほうほうほう、離れてるんですよ。で、まあ、その妹の、母の妹の影響を私はすごく受けて育って、それちょっと言うの忘れちゃったんですけどもね。
おばさんってことですよね。
おばなんですけど、
妹さんってこと、
兄弟みたいに育ちましたね。
そうか、年が離れてる分、
はい、そうなんです、
若いおばさんだから、
そうそう、中学校1年生の時に生まれたのかな、私が、
じゃあ、はい、本当にお姉ちゃんですね、
そうなんですよ、
ちょっと離れた、
でその、の先生が父だったので、母は先生先生って呼んでた、
そうですね、デーが先生ですもんね、
そうなんですよ、で祖母の代わりに母が参観日に行ったりだとか、なんかするものですが仲良くなるわけですよね。
なるほど。
だから二人はとても仲良くなって、で、母のことはちゃん付けで呼ぶんですし、
で
私のことは、そう、私のことは呼び捨てなんですよ。
あらまあ。
そう。で、綺麗だね、綺麗だねって言ってるんですよね。
お母さんに、
はい、
お父さんが、
そう。
ラブラブ、ラブラブなわけですね、
そうそうそう
今でも。
私、綺麗って言ってもらったことないですね、父に。
そう。
そう
へ
だからなんか母は綺麗だと信じ込んでるみたい。
いやでもとっても理想的なご夫婦ですよね。
まあね、そうなんですけども、
まあねうん、まあ娘からしたらね、まあどっちでもいいよみたいな感じになっちゃうんでしょうかね。
そうそうそう。だから父が厳しくしたことに対して、普通母ってかばってくれる。
そうですね。
それがないんです、ね。
お父さんの言う通りよ。あなたもっとしっかりしなさいみたいな。
そうなんです。ね、だから私行き場がなくなるんですよ。
行き場ないですね。
そう。
ない時大丈夫でしたか。
そう。だからちょっと悪いことしてみたりとか。
うん、あまあそれはね、みんな通るやんちゃな道ですよ。
そうそう。
ねえ、やっちゃいけないことを体育館の裏でやっちゃったりね。
そうなんですよ。
ですよね。あるあるそんなこと。
出ましたよ。
あります、そうなんですね、はい、いやいやまあ、そんな多感な時期を過ごされた、
だからあまりいい学生時代ではなかったね、
うん、はい、
高校までは、
なるほどね、
でも私はそこでね、
うん、
絶対私はここから出てやろうと、
うん、
これは本来の私ではないと、
うんうんうんうん、
もっと私はこういう人間なんだから、
またこうと、
そう、自分のこう持ってるものを全部出せるところへ行こうと思って勉強し始めた、
うん、素晴らしい、何勉強されたんですか、
はい、英語ですね、
かっこいい先生、
はい、いやいやいや大学はね行きたくなかったんです、私早く社会に出たかった、
社会人、
そう、早く社会に出るためには、うんうん、就職したいと、
就職、
それも両親が絶対認めてくれるところで探したところ、全日空が高卒から募集してたんです、ここだと思ったんです、
ね、今はどう、今も高校卒業から、
今
は
違う、
違いますよね、今はもっとハードルちょっと上がっちゃいましたよね、
そうですね、当時はね、うん、もう定年退職が早かった、結婚退職しなきゃいけなかったので、若い子も欲しかったんですね、
なるほど、なるほど、はい、あ、そうか、うん、若くから仕込んでちょっと長く働いてもらうことも、
ね、はいはい、
うん、だってね、客室乗務員って言ったらですよ、花形、はい、花形の仕事ですよ、今
と、今は違いますよ、今なりたい職業のベスト10に入らない、
え、入らないですか、
入らないですよ、キャバクラ嬢に負けてんですよ、
私ちょっと時代遅れてますか
そうそう
そうなんですね、
ええ、
じゃあですね、その、まあ、就職されて社会人になってからのお話は、では後半にちょっとお話いただきたいと思いますね、はい、では一旦前半これで締めていきたいと思います、はい、
夢の種。
では後半からまた後半始まります。ゆうこ先生よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということでですね、先ほどの客室乗務員のお仕事を始めるということで、はい、とっても、ね、勉強なさって、英語も勉強なさってと、はい、いうことでスタートしていくわけですけど、はい、英語ってね、今本当に皆さん喋れる人が多いし、でもその時はでもそうでもなかったですか？
そうですね、でも、うん、あゆみさんもそうじゃないですか、うん、英語好きだったって、グラマーとか
好きなんです。
実は好きだったね。私もちょっと英語の先生が好きだったかもしれない。あ、それはかっこよかったの、うん、新卒の先生で。
おー、新卒
ですよ。
あ、はい、それ素敵な、ねね、これ大事ですよね、うん、そのポイント大事。
そうそうそう、うん、だから勉強したのかなっていうのがありますね、う
ん、でもね、それがきっかけで本当にものにしていって、うん、でしかもそのね、その就職、その全日空に入るってね、相当だと思うんです。相当、やっぱり努力なさったんだと思うんですよね。
でも運もあったんです。運、
で
も一応ね、大学受験してんですよ、私。
あ、そうなんですか。
親がやっぱり大学は行かなければっていうので、世間体がみたいなことですね。受けたんですけれども、滑ってるんですね。
あ、意外。はい、あ、そうなんですね。生
きてた。やっぱり、トータルでできなかったんです、私。
あ、そうか。
もう、好きなものと嫌いなものが大きく分かれていて、うん、やっぱ英語ばかりやってたっていうのもありましたね。だから外国語専門学校、
あ、
トライデントって
言いますよ
ね。あそこに一旦入学はするんで、うん、して、そしてすぐに短期留学してますね、う
ん。どこに行かれたんですか？
アメリカですね。アメリカのサンタローザって言って、サンフランシスコの郊外にあたるところなんですけれども、そちらでホームステイをしていましたが、そのホームステイする前に、全日空の1次試験と2次試験ぐらいまで受けてたんですね。5次試験まであったんですよ。
5次？
はい。で、まあ、1次試験っていうのは、一般教養ですね。と、英語かな。はい、でも一応大学受験をやってたので、滑っては滑ってるんですけども、勉強してたので、割と、
まあ、すんなり
良かったのかなと、まあ、受験校にいたっていうのもありまして、はい、でも3次試験ぐらいから個人面接とかなってくるんです ね、
ですよね。
で私あんまり面接でいい印象がなかったっていうか、答えれなかったんですね。全日空の社長誰ですかとか言われても分かんなかった
し、あ、なるほどなるほど
分かりませんとか言ってるんですよ。
あ、そうな、
あ、もうこれダメだと思って、
素直にね、そうやって話されたわけですよね、
はい、そうですね、勉強しますとか言いましたけれどもね、はい、でそれでもうダメだと思ってたら、留学中に電話がかかってきて、受かったんだけど、どうするって言って、じゃあ私次も続けて受けますって言
って、もう慌てて帰ってきた感じですか？
そうですね、帰ってきましたね。はい、それから4次試験、5次試験っていう風になっていって、まあ、あとはね、やったと思いましたね。体力試験とかだったんですね。
体力、
はい、
なるほど。
体力あったんです。
なるほど。そうですね、はい、外で遊ぶのが大好きだったんですから。
そうなんですよ。
ねえ、
はい、だから高校でやるその基礎的な体力試験ですね、100メートル走とか、
あ、はいはい、体力
1000メートルだったっけ、すごい長距離もやりましたね、ですか、反復横跳びだとか、
あ、
もういろんなことをやるんですよ、
体力測定みたいな感じですかね、
測定やるんですね、その辺はもうすごい自信があった。
素晴らしい。
まあ身体検査とかもありましたね。
あ、なるほど。
全然健康有料児だったので、
で、まあ、はい、パスされて、
そうですね、それでまあ配属になるんですけれども、大阪と東京に配属になって、また、私東京の方に配属になって
、あ、もうそうすると家も出られてね、無事に出られて一人暮らしスタート
で、ね、でもその時にね、やっぱ父と母と東京の寮までね、一緒に来てくれたんですね。でも私ね、その時新幹線の中ね、ずっと泣いてたんですよ。
意外。
なんで泣いてたのかなって思ったら、やっぱりこれから私はもうここ離れるんだって思って、もうちょっと親子の縁を切るわけではないんだけれども、多分もう帰ってこないんではないか、新しい自分になるんだっていうことで、今までの自分と別れるためにずっと泣いてた気がしますね。
決別の、そう、なんていうかな、その決別のスタート、その第二の人生って言うとちょっとね、言葉がなんか古臭いっていうかね、なんかおじいさんとかおばあさんみたいな感じですけど、でも今までのけじめですよね。
そうです。
またスタートするね、スタートしていく本当の道ですよね。道が始まっていく。
そうなんですね。はい。でもう一つあったんです。その時ね、大好きな人がいたんですよ。
うん。
もう結婚したいぐらい。
うん。
好きな人がいて、その人と、彼はもう大学、あの、地元の大学行ってて、別れなきゃいけないってことだったのね。
そうか、うん、そのお別れもあったわけですね。
そう、来てくれなかったんですね。名古屋駅まで。
来てくれなかった
来てくれなかったんですよ。
なんと
そう。
シンデレラエクスプレスは、存在しなかった。
そうなんです。
そうか。
で泣いてた。
ああ、そう、でもそれもちょっと、それは寂しいですね。うん、お付き合いされててね。ねまあ、お別れはね、その前にしてるでしょうけど。う
んね、でもあの時いっぱい泣いて、それからそんな泣くことはなくなりましたね。
まあでもそこで本当にきっぱり、今までの人生と決別して。
そう。それからが私の、本来の私になれた。
ゆうこ先生。
はい。
本領発揮。
発揮です。
ですね。うんうん素敵だわ。
でも苦労はありましたね。
そうです。どんな、は
い、訓練ですね。やっぱ訓練、ね、私バイトもやったことないですので、そう。
あ、そうかそうか。勉強をね一生懸命やってらっしゃった。
はい。その社会っていうものが分からなかったりとか、やっぱり10代ですよね。
やっぱり10代ですよね。
ねやっぱりね。
18塾。
そう。で私の木はね、あの途中入社の子も多かったんで、10月だったので、ね。そう。でちょうどね大型木とかもいっぱい入ってて、あの。少し増員しなきゃいけないっていう気だったんですよ。はい。で、高卒は2人だけだったかな。2人だけだったかな。
あ、2人だけ。
2人だけでしたね。はい。で、一番上の方が25ぐらいだったので、はい。18と25って言ったらね、
ちょっと違いますね。
もう大人と一緒にっていう。
ですよね。そうですね。18と25。全然違いますね。違いますね。
ほとんどがやっぱ大卒でしたね。
やっぱりね。
はい。で、そこで皆さんやっぱバイトも経験してるし、いろんな人生経験がある中、やっぱ何もない。ね、
全くのね本当に真っ白な感じ、
ね、
真っ白からスタートしますもんね、はい、
そうですだから大変苦労、苦労をしましたね
そうなんですね、はいまあ、まあご苦労されて、まあ、苦年を受けて、はい、晴れてデビュー
そうです ね、
うん、どうでした
まあなんかね私のデビュー便っていうのがすごくてねんなんと皇太子様乗せたんですね
うわかっこいい
広野宮様便だったんですよ
それって専用機ってことですか？
専用機じゃない。まだ皇太子様なので、うん、あの、専用機じゃないんです。一般と一緒で。でも、お付きの方がね、40人ぐらい、4、50人いたかな。お付き、そして、うん、もう、粗相するといけないから、あんたはトイレ掃除だけしてなさいとか言って、後ろの方でトイレしてて。
トイレばっかり掃除してた。
そうそうそう。で、やっぱり特別な便なので、そういった CA さん、特別な方、
ね
えー。
そうですよね。
うん。
それは、じゃあ、当然なことなら皇太子様は、ファーストクラス、は
い、そうですね。
ですよね。で、まあ、お付きの方々
も。お付きの方々、ダーッと乗ってこられて、うん、最後に乗られて、うん、お付きの、皇太子様が座られるまで座らないですね。
やっぱり、そうなんですね。うん、
はい。なんか、毒味とかやってましたね。
あ、毒味も、ね。
毒味。
お毒味も。
お毒味もしてましたね。
いやはい。すごいすごい。恐れ多いですね。
まあ、いろんな芸能人とかもね。
あやっぱりあったりされてましたね。まあ、
国内線だったんですけども、当時、あの、新幹線がのぞみとかなくって、もう大阪東京便っていうと、芸能人便って、郵便でね。
そうなんですか。
はい。私実はね、サインいっぱい持ってるんですよ。
キャー
はい。
見たい
もう宝ですね。
そうですよね。
CA サインもらっちゃダメなんですけど。
あ、ダメなんですか？
いいこと考えましたね。私、絵はがきが当時の飛行機の中にありましてね、サービスで出す絵はがきなんですけど、あそこの席の方が、郷ひろみさんの大ファンなので、サイン欲しいって言ってるんです。書いてもらえますって言って行くんですよ。で、書いてくれるんですね。ありがとう。あそこの席の方もどんどん持ってって嘘で。
優しい。
で、それ寮で売ってたんですよ、私。
あ、そうなんですか？何それは、お小遣い稼ぎ。
そう。
あら、また、賢いですね。
そうで。そう、私、高卒なので、あの、大卒と基本給が違うんですね。
あ、そうか。
大きく違うんですよ。
違うんです、ね。
その差をつけるために何をすればいいか、機内販売も頑張ったし、サインを売るっていうのをやる、
それは、まあ、今だから言える話ですよね。
そ
う
そ
う
そ
う。
そんなバレたら大変ですよ。
ですよね。はい、やっぱりそうですよね。
そうです。
まあ、時効ですわね、今ね。
そうですね。今の、亡くなった西城秀樹さんとかもね。
へえ、あるんですか？
はい。
キャー、すごーい。
握手もしましたしね。
はい、なんか正義感の塊だったって、なんかテレビで聞いたことあります
。そう、すごい方だったんですよ。もう人間性がね、本当になんか、なんで西城秀樹さんの話するんですかね。
ごめんなさいね。
私子供の頃大ファンだったので、会えた時すごく嬉しくて、忘れ物したんですね、座席に。
秀樹さんが？
そう、それはね、私が届けに行ってまだ会えるんじゃないかって。
はい。行った
行ったんですよ。
そしたら。
はい、そしたら会えて。
あ、よかった。
で、その、で、西城秀樹さんね、説教したんです。これファンからもらったものじゃないですか。そんな大事なもの忘れちゃ困りますよって。私もファンですからって握手してくださいとか。
もう、一挙両得。なんか、そうね、いいですね。
して、その手ちょっと洗わないみたいな。
あ、そうですね。あ、もう一生洗えないですね、一生。
そうそうそう。
でも洗わなきゃいけないんだけど。
ね、あのヘッドサインどこ行っちゃったのかな。今だったらすっごい高く売れるんじゃないかな。
もう売れるどころの騒ぎじゃないですよ。だって亡くなられちゃいましたからね。
ねえ、やっぱ泣きましたね。ね、まあ、あの時のこととかずっと思い出して。ちょっとまあブームは去った時だったんですけれども、やっぱりね、あの有名な方でしたし、すごくいい方で、主演に怒られてね。
あ、そうなんですか。
私が怒ったじゃないですか。
ああ、そう
か、からもらったものを忘れてどうするんですかみたいな。ぬいぐるみかなんかだったんですよね。
あら、じゃあダメですね、忘れちゃうね。
そう、私ね、結構誰にでもね、こう、ストレートに喋るんですね。
そのドストレートさ加減がね、おそらくね、いいんだと思いますね。
ありがとうございます。
っていうね、縁竹縄になってたんですけどね。
そうね、なんでこんな話、もうね、最長秀樹と話するなんて思ってなかったですよね。
私も思ってませんでした。まさかね、そんな、ね、そんな、裏話が聞けるなんて思ってなくて、はい、もっとね、ちょっと聞きたいんですけどね。
聞きたいことあったんです
ね。まだ聞きたいことがいっぱいあったんですけど。
どんな話ね、私ですね。今の仕事とか。
まあそうです。今の仕事もちろんですね。ちょっとね、その今の仕事まで行く話を、実は、この後半で聞きたかったんですけど、
はい、
あの、竹縄
の話なんかのね、コーナーがあるんじゃないですか。
そうなんです。実はね、この後ね、日々感謝のコーナーがやって
くるんですよ。どうぞ行ってやってください。
なのでね、ちょっと日々感謝のコーナーやめればよかったって、今ちょっと後悔しながら。
やってください
ちょっとやりますね。
はい。
ということで、あの、一旦これで終わらせていただいて、はい、でですね、あの、また、その、2回目の収録の、2回目の話の時にですね、その、今の仕事、そして、ね、あの、今頑張ってる話ってことをちょっと聞いていきたいと思いますね。はい、すいません。では、一旦これで、締めさせていただきたいと思います。竹内結子先生でした。
はい、ありがとうございます。
ということで日々感謝のコーナーに移りたいと思います。で今日は日々感謝ということで、体にね感謝したいと思うんですね。でなんでかっていうと私は実は先月の頭ごろ左手首を骨折しました。それは不注意で本当に転んでしまって骨折してしまったんですけど、その左手が使わないことがどれだけ不便か本当に感じました。そしてつい最近腓骨神経麻痺ですって言われちゃったんです。で足がもたついちゃって歩くのが歩きづらい、走りづらい、階段登りづらいんですね。でその当たり前だった健康を改めて感謝することができました。であの母にはご体満足、健康に丈夫に産んでもらって本当にありがたいなと今更ながら感謝しています。でそうですね、健康のありがたさってあの失ってみて初めて分かるんだなって思いました。なのであのこれからもねこの体まだ何十年続くか何年続くか分かりませんけど大事にしたいなって思います。日々に感謝のコーナーでした。ということで今日は終わってしまいます。
はい、やっという間でしたね。
もうなんかあっという間でしたね。
もうすごい楽しかったです。
本当。
はい。
すごく嬉しいです。その言葉本当に感謝です。もう先生に出会えてまず感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかねもっとね本当に聞きたいこといっぱいで、うん、まだねちょっと先生はねまだ2回目があるんでね。
次
が
まだ。もう2回も出させていただけるなんてもう感謝です。
私ね本当にあのゆうこ先生が頑張ってることをね、うん、やっぱり皆さんに伝えたいっていうのがあって、
う
ん、
ありがとうございます。
あのその時間をね次は設けますので、
うん、はい、
ぜひよろしくお願いします。なんですね、なのでねちょっとねあのお名残惜しいですが、うん、竹内ゆうこ先生またこれからも、はい、次回も
ぜひ私の、ね、番組にもゲストでいらしてください。
本当ですか。
そして私はゆみさんを変身させます。
お願いします、
はい、
ということで竹内結子先生でした、
はい、ありがとうございました。
今この時期に生まれ生きていられることに感謝します。いろんなことがありますが生き抜いていきましょう。木曜朝6時またお耳にかかります。それまであなたにとって充実した日々を歩めますように。